頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、ゲストの皆さんにね、たくさんお越しいただいて、
はい、
4週間、
はい、
ゲスト週間という形で皆さんにたくさんの情報をお伝えいただいたんですけれどもね、
はいはい、うんうん、
でこれをね、お放送している間に、
はい、
あのメッセージを1通いただいておりまして、
あ、そうでした、そうでした、
はい、そちらについてもね、お知らせをしたいと思います。
はい、
はい、まずこちらね、いただきましたのがラジオネームマッキーさんから。
ラジオネームマッキーさん、はい、マッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ちょうどね、2月2日に200回記念ということで、うん、
はい、
新井幸子先生にご登場いただいたんですが、
はは
で、その回を聞いていただいたすぐ後にメッセージくださっておりました。
はい、
で毎週聞きながら、今は成人した息子の子育てを思い出しています。
はい、
今回懐かしい新井先生の出演でメッセージを送ります。
はい、
早27歳になった知的障害の息子の思春期は本当に大変でした。
うん、
その時親身になって相談に乗ってくださったのが新井先生でした。
はい、
そのおかげで今まで頑張ってこれたと思います。今考えると、話せない息子の思いを私が汲み取らなかったからのパニックでしたが、その余裕がありませんでした。
うん、
また当時は市内に虹色も放課後等デイサービスもなく、学校や家族の協力で仕事を続けられてありがたかったです。テーマになっている自立についてはまだまだ課題が多いですが、頑張っていきたいですということで、マッキーさんからいただいておりまして、
はい、ありがとうございます。
ね、本当、あのちょっと歴史といいますかね、
うん、
最近でこそこうやって放課後等デイサービスさんができてと、はい、そんなお話もしてましたけど、ね、当時なかったっていうということはですよ、
うんうんうん、
それこそ、あのそれあのアフタースクールさんとかね、はいはい、じゃ あ, あの預けられるか言うたら、うん、なかなか躊躇するところだったりもするだろうし、
うんうん、
難しかったと思うんですよね。
そうですよね。
で、いざ預けようと思っても、うん、周りの理解もそこまで進んでなかったりもするだろうから、
はい、
なんかちょっとなんやみたいな目で見られてしまう時っていうのも、
うん、
今でもあるしね、
うんうんうん、
なんかいろんな苦労をね、きっともうたくさん重ねてこられてると思うんですよね。
うん、そうやな。ね、
でもそういう話こそね、今、うん、例えば若くて子育て頑張ってらっしゃる皆さん、若い世代の皆さんとかに、うんうん、ぜひともに教えていただきたいところで、
はい、
じゃあそういう手がない時にどういうふうにして乗り越えられたのかとか、
はい、
なんかそういうね、経験談をぜひとも、うん、いろんな方にシェアしてもらえたらいいやろなっていつも思うんです。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
私もね、先輩方のお話こう聞いて、
はい、
なんか例えばですけど、なんか子供がこうやって今例えばイヤイヤ期でね、
はいはい、
絶賛イヤイヤ期でめっちゃ困るんですっていう話をしたら、はいはいはい、大体みんながね、はい、ああ、うんうん、わかるわかるって言って、
うん、
うなずいてくれて、
はい、
でまずそこで肯定をしてもらえて、
うん、
いや、あなたが悪いんでもない、彼らも頑張っている、彼女らも頑張ってる、
うん、
みんな頑張ってるから大丈夫やみたいな、
うんうんうん、
そんなお話をしてもらって、
うん、
勇気づけてもらってここまで来たわけですけどね。
うん、そうやな、
ね、
う
ん、なんか小さい間って
そうや ね、
また成長期の間ってね、
うん、
また思春期って今書いてくださってたんですけど、
うん、
思春期になってきたらまたこれね、
うん、
彼らも分かることも増えてくるし、
はい、
でもこれしたいねん、それあかんって分かっとるけどしたいねんっていう葛藤も増えてくるだろうしね、
うんうんうん、
分かってきたからこそ分かるしんどさっていうのも出てくるでしょうしね、
うん、
そんな話したい、
そんな話したい、あ、
うん、
その先輩方と、
そう、
あるいはその下の人たちとね、
そう、
ほんまやな、なるほどな。
そうなったらやっぱりおしゃべり会であったりだとか、うん、いろんなところでね、皆さんと交流持つのが一番なんだろうなって。
おしゃべりってね、大事ですよね。
うん、
うん、思ったわ。本当に、うんうんうん、あの話題を共有するだけでもね、
うん
うん、元気になりますよね。
意見の交換もねできてね、そうですね、うん、こういう時はどうしたよっていう話とかも聞けますしね、うんうん、大事大事。
まあ衝突することもありますけどね、
うん、いやでも衝突もしないとね、
う
ん、
そうやね、うん、そうやな、うん、そうそう、衝突もしないとね。
なんかすごい真面目に始まりましたね今日
そうですね。いや、いつもじゃないですか。
いや、そうかなで、今回ですね、何の話しようかと思うところであったりですか。
今その話は違うかったんか。
いや、この話ももちろんそうなんですよ、
はいはいはい、
この話ももちろんそうですけれども、
うん、
あの今日のお話としましてですね、
はい、
先日、まあ、先日言うてももうだいぶ前になってきますけれども、
はいはいはい、
講演会に行ってきましてですね。
あ、そうでした、そうでした、はい
はい、1月の末にありました講演会で、
はい、
あのリタリコという会社から講師の先生がお二人来てくださって、
はい、
で、あの進路説明というんですかね、
うんうんうん、
特別支援教育講演会、
うん、
支援級卒業後の選択と自立についてということで、
はい、
あのリタリコライフの鈴木先生がお越しくださってお話をね、はい、ざーっとしてくださったんです、
はい、
でその中でね、あの、うん、まず一番最初にね、
はい、
子どもについてとか、
子どもについて、
うん、はい、こと環境の整理が大事ですよっていうのを最初にお話をしてくれはったんですけど、
うん、
まあ、それを聞いて、あ、そうやねん、せやねん、改めてそこや、
うんうんうん、
って思ったことがあったので、はい、まあ、そのお話をしようかと思います、
うん、どんなことでしょう。
で、何かというとですね、
うん、
子と環境の整理、子っていうのは個人の子ですね。
あーはーはーはー、そういうことね。
で、環境は、まあ、あの周りのみんなで作り上げるものなんですけど、うん、
はい、
それをするのがね一番大事やっていうのを最初に教えてもらってて、
うん、
で例えば子というのは何かというとですね、
うん、
発達障害持ってるとか、うん、何かしらちょっと特性を持ってるとかの子どもさん、まあ大人もそうなんですけど、
はい、
子どもの特性、
うん、子どもの特性
ってありますね、
はい、あります。
で例えばあのうちの子であればちょっと我慢がしづらいとか、
うん、
分かっちゃいるけど我慢がしづらい、
うんうんうんうん、
それは彼にとっては特性なんですよ、
うん、なるほどな、うん、
でそれは変えられないものであって、
うん、
理解をしてあげるものであるっていうのを一番最初におっしゃってて、
うん、
これがね私すごい響いたんです。
うーん、
でその子のね、あの能力としてもう一つスキルっていうのをね、うん、
はい、
プラスするんですけど、
はい、
例えばものすごい忘れ物が多い子、
はいはい、
で忘れ物が多いっていうかすぐに忘れてしまうとか、
うん、
なんか注意力があっちこっちに行ってしまって、
はい、
明日体操服持っていかなあかんねんっていうのをその時覚えてたとしても、うん、
はい、
帰ってくる途中に、あ、川がある、水が流れてる、あ、魚を追って、うん、魚を追ってお母さんって言ってしまって、
うん、
体操服っていうことが頭から抜け落ちちゃうとか、
うんうんうん、
そういった特性があったとします、
はい、
じゃあその場合、
うん、
翌日体操服忘れちゃうってなるのであれば、
うん、
ならないようにするための技術というか、
うん、
工夫をするのがスキル、
連絡帳を書くとか、
そうそうそうそう、
うんうん、
連絡帳であったり、
うん、
例えば手にもマジックで書いてしまうとか、
はいはいはい、ようそんなんしょったわ、
う
ん、
ね、そうそうそう、何回かチェックするとかダブルチェックするとか、
うんうんうん、
その連絡帳もそうですし、
うん、
じゃあ例えばですけどメールを、
うん、
もうあの扱うような年頃になってきたとしたら、
うん、
もう先に家のパソコンメールとかに、
うん、
これ絶対いるでみたいなのを書いて送るとか、そういうふうにするのがスキル、
うん、
でその2つを利用していくことによって、
うん、
1つ2つっていうのは特性、変えられない自分の特性と、うん、それをカバーするスキルを、
うん、
利用していくことによってみんなとどういうふうにうまくやっていけるかっていうのを探る、
うーん、
っていうのが大事ですって話をされてて、
はい、
で、あの環境とね、
うん、
環境っていうのは周りの学校とか、
うん、
住んでるスペースとか、あの自分たちの身の回りにいらっしゃるご近所の方々とかね、
うん、
そういった皆さんとその間にね、
はい、
壁があるとなるのはいわゆる障害やってよく言われるんですけど、なんか例えばそのみんなに受け入れてもらえなかったっていうのが障害になってくるので、その壁を取り壊すためにそのスキルをどんどんと高めていったら、よりスムーズな生活が彼たちができるよっていう話をまあ最初にしてたんですね。
で、まあ、ざーっと言いましたけど、うん、私が特に、あ、ここここって思ったのが、その特性のね、変えられないっていうところなんです。
うん、
なんかよくね、
うん、
怒って、何かしらもうちょっと悪いことになったとして、はい、もうなんでやねん、こないだも言うたやんけとか、
うん、
めっちゃ日常出ましたね、今。
は
こないだも言うたやん、うん、なんでそれできひんのっていう風になってしまうことってありません？
ほう、あるある。あるよ。
実はね、この間ね、うん、ちょっと学校でそんなことがあったんです。
はいはい。
で、これ何かというと、
うん、
まあ、これまでの1年間で、
はい、
いっぱい、例えばうちのボンたちがね、
はいはい、
注意されてきたことがあって、
うん、何やろ。
うん、お友達が言ってくれてることに対して、
うん、
聞けるときと聞けないときがあるんです。
うんうんうんうん、
でそのね、聞けるときは多分心が落ち着いてて、
はい、
聞けないときは心がざわざわしてるとか、うん、他のことに注意力がいってるとか、そんなときなんですけど、
うんうん、
でもその聞けないときに、うん、友達に言われても言うことが聞けなかった、
うん、
でちょっと心がざわついてるときだと、ちょっとした声かけとかでも、
うん、
なんか自分の中でマイナスイメージにとってしまって手が出てしまうとか、
はい、はいはい、
中指立ててしまうとか、
うん、
そういうことがあるんですね、
うんうんうん、
でもそれはダメだってもう何回も言われてて、
うん、
でもその度に彼も、あ、これはダメなことなんだって分かってて、
分かってる、うん、
でやった後には多分自己嫌悪にも陥ってて、
うん、まだやってもうた思って、
やってもうた、また怒られてもうた、
うんうん
うん、どんどん心の中ではマイナスになっていくんですけど、
うん、
でもそれをあの人の中では、うん、なかなか抑えられないっていうのが特性なんですよ。
うんうんうんうん、
どうしようもないところ、うん、変えられないところなんだけど、うん、まあ、ちょっと言われた言葉で、
うん、
反省が行動に出ないのは残念ですって言われたことがあって、
うん、
いや、ちゃうねんって思って、別にそれを擁護するわけではないですけど、
うん、
それに対する工夫どうしたらいいかなって考えなきゃいけないところであって、うん、なんか反省してないわけじゃないねん、
うんうんうん、
って言ってちょっとショックやったことがあるんです。
うん、
だからね、特性っていうのを変えよう変えようと思って、
うん、
昨日も言うたやん、一昨日も言うたやん、
うん、
って言って怒ってしまいたくなるところでもあると思うんです、
うん、
でもそれは特性として理解したりげなあかんとこやんな、
うん、
っていうのを改めて思ったという話です。
なるほどな。
なんかすごいここに来るまでね、ちょっと長かったですけど、わかります？
いや、わかります、わかります、うん、
実際そのね、例えば指導される側も、
うん、
なんとそれこそ声をこうかける側も、
うん、
悪いことじゃない、
うん、
だって正しいこと言ってくれてるし、
はいはいはい、
でこんなにも手かけたけどなってなるのもわかる、
うん、
それもわかるんだけれど、
うん、
でもこれ親御さんもきっとそういうのに陥ってると思うんです、
はいはい、
私も陥るし、
うん、
でもそれは特性として変えられへんものなんや、
うん、
ほなその特性変えられへんのをちょっとでも改善するためには、例えばやけどうちの子の場合であれば、
うん、
中指立てないよって言って、なんか例えば中指のところに×印で絆創膏貼ってみるとかね、
うんうん、
なんかそういうのをやってみたりとか、
うん、
そういう工夫をしていく、
うん、
スキルを持たしていく、
うん、
っていうことを、
うん、
せんとあかんな、そういう手立てを相談していかなあかんなーっていうのを、ちょっと次の新学期に向けてね、今考えてるところなんです。
うん、なるほど。うん、
まあ、このね、一番最初の話の中のその子としてね、
うん、
特性は変えられへんねんで、それはもちろんそのスキルとかで改善されていくことはある。
はい、うん、
それをこの特性を、言ったら、しないようにとか、
うん、
ちょっとでも軽くなるようにとか、させることは可能ではあるけれど、
うん、
根本的なところ考え方が違うんやなっていうのをちょっと改めて思ったので、
うん、
まあ、これちょっと今日お知らせをしようと思って、
うん、
なんかギリギリまで喋りましたけど持ってまいりました。
いい、はい、
はい、ということでね、また皆さんもうちの子こんな特性があるんですっていうのがもし分かれば、それに対するスキルどうしたらいいかっていうのを先生方とね、一緒にね、相談していくって大事やなと思いましたというお話でございました、はい、さあ、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。